田中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ご無沙汰でございまして、お元気でいらっしゃいましたか？
あ、変わりなくやっておりました。
今回はまた新たなお話で、ネフローゼ症候群ということで、まあ、実際そんなに全国的に見て新規罹患は多くないということなんですね。
大体年間4000人前後というふうには言われておりますけども。
あ、そうですか。はい、数多い少ないに関わらず、今回はちょっと触れてみたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずこのネフローゼ症候群、こんな病気ですよっていうところを教えてください。
はい、このネフローゼ症候群でございますけれども、血液中に含まれるタンパクでございますアルブミンというものがですね、大量に尿中に漏れ出しまして、血液中のタンパクアルブミン濃度が下がるといったことで、低タンパク血症といった状態にまずなります。
はい、
その結果としまして、全身に浮腫、つまりむくみが起こってしまう疾患でございます。またこのアルブミンはですね、血管の中に水分を引き込むような作用がありまして、血流を維持するのに重要な働きをしています。
はい、
血液中のアルブミンが低下いたしますと、血管の中の水分が外に漏れ出しますので、皮下ですとか臓器の外にたまるといったことで、足や顔がむくみ、高度になりますと肺や腹部、さらに心臓や陰嚢にまで水が溜まってしまうといったことでございます。ではどうして血液中のタンパクが尿中に漏れ出すかといいますと、腎臓の糸球体というですね、
糸球体、
はい、そうです。小さな穴が網目状に開いている微細な血管がありまして、その穴を通して血液がろ過される、そんな毛細血管であるんですけれども、そこのところで炎症が起きるといったことであります。で、炎症によって、血液のろ過の機能が低下いたしまして、本来ならば通過できない血液中のタンパクが通過いたします。そうすることで尿となって排泄されてしまいます。また低タンパク血症は血液中のコレステロールも増やします。その他、腎不全や血管が詰まるような血栓症、感染症を合併する危険もあると言われております。
なるほど、合併症となりますと何かとってもこう怖い感じがしますけれども、先生、このネフローゼ症候群の原因というのは分かっているんですか？
はい、ネフローゼ症候群の原因でございますけれども、まずはですね、明らかな原因がなく、ネフローゼが発症するといった一時性のものと、糖尿病や抗原病、そして薬物、他にも様々あるんですけども、そのようなある原因疾患によって引き起こされる二次性のものがある、この2つに大別されます。
はい、
またこういった病気の状態をもたらす基準といたしまして、例えば自己免疫などの免疫の異常ですとか、糸球体の過剰ろ過、またコレステロールなどの脂質代謝異常といった非免疫性の基準、また遺伝子の異常などが関与しているということとされております。一次性ネフローゼの中で最も多いとされる、例えば後ほどお話ししますけど、微小変化型ネフローゼ症候群というのがありまして、
はい、
こちらはですね、アトピーや喘息などのアレルギー性の素因を持つ方に多いというふうにされています。また上気道炎、感冒ですね、それから皮膚感染症などが先行いたしまして発症することがありますし、先ほど申し上げました微小変化型ネフローゼ症候群では、例えば虫刺され、予防接種などのアレルギーの症状がネフローゼ症候群の発症誘因となることがございます。今のお話が一次性のお話でしたけれども、
はい、
次に二次性ですね、続発性のネフローゼ症候群におきましては、糖尿病性腎症、この二次性の中で 9.9% を占めると言われてますが、これが最も多いとされております。糖尿病性腎症は糖尿病の罹患後5年以上経過している40歳以上、主にですね、主に40歳以上の中高年の方ですとか、他の糖尿病のですね、微小血管合併症である網膜症、末梢神経障害を有している方などは注意する必要がある疾患であります。また膠原病でも二次性ネフローゼ症候群の原因となってまいりますけれども、この一つであるループス腎炎というのがございます。こちらは20から40代ぐらいの割と若い女性に多く、発熱や顔面、耳や首、頭などに見られる広汎性の皮疹や口内炎、 日光過敏症、関節痛など全身に多彩な症状をきたす全身性エリテマトーデスといったですね、自己免疫性の疾患、つまり膠原病がございます。これに伴う腎臓障害がこのルーピス腎炎とされております。また他にはですね、例えば非ステロイド性の抗炎症薬、まあ、つまり鎮痛剤ですね、
はい、
それと関節リウマチのお薬など服用中の方で薬物の免疫的な基準によって、もちろん皆様がそうなるわけではございませんけれども、まあ、中にはネフローゼ症候群を発症されてしまうといった方がいらっしゃいます。またさらにその他には例えば悪性の腫瘍ですとか B 型 C 型肝炎ウイルスによる感染症、それから放射線での治療を受けられている方、まあ、放射線腎症といいますけれども、また妊娠されている方ですね、妊娠高血圧症候群といった方、
はい、
またアルポート症候群、ファブリ病といった遺伝性の病気ですね、こういったことが二次性のネフローゼ症候群を起こす原因疾患として知られております。
はい、結構多岐にわたってますね。
そうなんですね。それで先ほどですね、その糖尿病性腎症が二次性ネフローゼの最多であるというふうなお話をさせていただきました。はい、糖尿病はですね、生活習慣病でよく知られている疾患で、特に2型糖尿病によるですね、糖尿病性腎症というを、原因としてネフローゼ症候群を起こしてくることがございます。こちらについてはですね、糖尿病性腎症の、ね、病気の時期、病期がですね、第1期から5期まであるというふうにされております。1期は腎症前期といって腎臓病がまだ明らかでない時期であります。
はい、
が、4期5期となりますと腎不全期、透析期というふうに分類されています。つまり進行した時期であることを示しております。
はい、
この糖尿病性の腎症でネフローゼ症候群を呈するこの時期というのは、この病期のうちのですね、3期後期から顕性腎症期といったですね、腎不全期、つまり4期ですね、ということになりまして、すでに腎機能低下が進行していることが多く、通常末期腎不全に進行してしまうというふうにされております。また糖尿病は脳・心・血管病の危険が高い疾患でありまして、例えば2型糖尿病患者さんを対象とした臨床研究によりますと、腎症のこの病気の時期の進行に伴いまして、心血管疾患による死亡が増加するということが示されています。例えば腎臓を有していない1期の糖尿病患者さんに比較いたしますと、タンパク尿が見られる2期から3期におきまして、命に関わる病気が2から3倍、腎機能が低下し透析を考慮する5期になりますと10倍以上にこの危険が増加するとされておりますので、糖尿病患者様につきましては、その病気を進めないための管理が重要であるというふうに考えられております。
はい、お話の中でその1期でありたいな、でもう分かってしまいたいなと思うんですが、先生、一期はまだ腎臓病が明らかでない時期とおっしゃいましたよね。なるほど。じゃあ後ほど診断治療などのところでお話また伺っていきたいと思いますが、その前に症状なんですけれども、ここまでこういう病気であるということなどなど伺ってまいりましたけど、このネフローゼ症候群の症状というのはどういうものなんでしょうか。
はい、ネフローゼ症候群の症状ですけれども、はい、やはり主な症状といたしましては浮腫、つまりむくみがあります。一般的に眼瞼浮腫ですね、目のまぶたの浮腫から始まることが多くですね、やがて両側の下肢、足の方ですね、足から仙骨部の方に広がりまして、性質としたその悪根性の浮腫であるということが特徴でございます。
悪根性と言いますと、
はい、この悪根性と言いますのは足のですね、硬いですね、膝から下のですね、前面、
はい、
つまり弁慶の泣きどころって言われているところですけども、こちらの方を数秒間きつく抑えますとですね、へこみが持続するといったものであります。でまた重症になりますと胸やお腹に水がたまる胸腹水を伴った全身性の浮腫、むくみに拡大しまして呼吸困難を生じてしまうといったケースもございます。また浮腫が腸管に起こりますと腹痛や食欲不振、下痢などの症状を見られることがあります。全身的に浮腫が起こりますと通常2から3キログラム以上の体重増加が起こってまいりますので、 いわゆる長時間立ち仕事の後にですね、むくむといったことも経験される、特に女性の方などいらっしゃるかと思いますけれども、はい、そういったですね、むくみとの区別にですね、この体重増加が伴うといったことで有効だというふうに考えます。また他にはですね、頭痛や胃疲労感、腹部膨満感などがあります。発症の様式は、原因疾患それぞれで異なりますけれども、先ほどお話しした割合が多いとされる微小変化型ネフローゼ症候群におきましては、しばしば急激な浮腫で発症するのに対しまして、糖尿病などでは患者にネフローゼ症候群が発症してくるということが言われております。
緩やかにそのむくみということは、気がつきにくいというか、
そうですね、数ヶ月もしくは年々ですね、次第に進行してくるといったケースがありますね。また多くはございませんけれども、血管の中に血の塊ができるような血栓症でですね、このネフローゼ症候群が発覚するといったケースも、稀ではありますけれどもございます。具体的にはですね、肺の血管に血栓が詰まるといった肺血栓塞栓症ですとか、心筋梗塞、脳梗塞といった血管病を引き起こしまして、腎臓とは別の診療科、例えば循環器内科ですとか、神経内科の方を受診された後でネフローゼが発覚するといったケースもございます。
はい、こういった症状を持つネフローゼ症候群の診断なんですけれども、いかがでしょうか。
はい、ではネフローゼ症候群の診断でございますけれども、まず身体所見、そして尿検査所見、そして血液検査所見で進めていきます。
はい、
例えば身体所見といたしましては、先ほどお話しいたしましたように浮腫ですね、むくみがあるかどうかといったところであります。
はい、
およびですね、検査所見といたしまして、尿タンパク、大量の尿タンパクが出ているといったことが診断の根拠となりまして、1日 3.5 グラム以上の尿タンパクが見られるとされております。また血液検査でおきましては、血清のですね、総タンパク量が 6.0 グラムパーデシリットル以下、もしくは血清のアルブミンといったですね、血中のタンパクですね、こちらのアルブミンが 3.0 グラムパーデシリットル以下、このどちらかを満たすといった場合、ネフローゼ症候群というふうに診断されます。またこれに加えて脂質の異常症ですね、高 LDL コレステロール血症が起こりますので、これもまた診断の参考といたします。
はい、
それから二次性ネフローゼ症候群の原因となるですね、膠原病や血管炎などのですね、自己免疫性の疾患、そして感染症、薬物を特定できる可能性もあります。よってですね、尿と血液の検査分析を行います。また超音波検査やレントゲン検査などの画像検査、場合によっては内視鏡検査によって悪性疾患など合併症の評価を行うこともしばしばございます。最後にですね、ネフローゼ症候群は一次性二次性含めまして、さまざまな病気の原因が背景にありますので、その区別として原則として腎生検といった検査を行います。
はい、
はい、でこの検査はですね、局所麻酔を行いまして、背中の方から超音波で腎臓を確認しながら針を使って腎臓の組織を採取します。組織を顕微鏡で見やすいように染色いたしまして、腎臓のタイプを検査いたします。各疾患で特徴的な組織学的所見を示すため、腎生検が最終的な診断確定や治療の方針を決定するために非常に有用な検査とされております。
はい、入院は先生するんですか。
はい、入院をいたします。施設によって少し違うんですけども、例えば我々の施設などでは、5日間入院していただきまして、検査を行っております。
なるほど。さあ、ここまでで今週はおしまいということになってしまいまして、いよいよ治療法なんですが、ここは来週またお話を聞かせてください。今週はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。